リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LC ラムの拓也です。今回も前回に続いて2223シーズンの後半戦を一気に振り返る回の後編やっていきたいと思います。一緒にお送りするのはイタスさんとトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願
よろ
い
しし くお願い
ま
します
。
す。前回が8節、これまあ延期分なんで、あれですけど、次が30節のアーセナル戦からですね。日付で言うと、4月9日かな？アーセナル戦が。もう、国内カップ戦も1月に敗退してて、チャンピオンズリーグも敗退して、4月からはリーグ戦1本になってると。いう状態ですね。なので、まあ、この時ももう4位争いはだいぶ厳しいけど、もうリバプールとしては勝ち続けるしかないみたいなところですね。という中で迎えたアーセナル。ここはアンフィールドですけど、この時はアーセナルは首位ですよね。
首位でし
そう
た
です
ね。
ね。まあまあ、差はどれくらいだったんだろう、シティとの差は。
だいぶあったと思いますね。
割と、なんか今年はアーセナルみたいな雰囲気があった印象がありますね、こ
消
の
化
時期
数
の。
がちょっと差あったと思うんですけど、8とか、そんくらい開いてたんじゃないか。
そうっすよね。っていうところでこの試合は先に2点入れられてますからね。28分だから、まあ、さすが、首位走ってるチームだなっていう、ことで、だいぶもう絶望しましたけど、いきなり。
そう、なんだかんだね。やっぱアーセナルは相性が良かったし、で、今回はホームだしで、まあ、それでもやってくれるんじゃないかみたいなところはあったんですけど、ちょっと最初は、ちょっとそれをくじくような感じでしたね。
ですね。ただ、まあ、やっぱり、ターニングポイントとして挙げられるのが、ジャカとトレントの場面ですかね。
です
あれは
ね。
前半だったと思いますけど、あそこで、キングボンビーがアーセナルに移った瞬間ですか？イタツさん。
まあ、お祓いですね、あれが、完全に。
お払い。リバプールからアーセナルに。
おかげさまで、ちょっとここですよね、今シーズンのターニングポイント。
いや、でも、マジでそうですよね。
マジでそうでした。
割と。この試合はね、まあ結果的に2-2ですけど、まあこの試合だけで見てもあの後に2点入って追いついてるわけですし、リバプール的にはこっから連勝、その後から連勝していて、アーセナルも逆にこの後から崩れてますよね、確か。
そうなんですよね。
すごくないですか、割と。
だから、確かトリコさんと話しましたけど、アンフィールドは自社仏閣みたいなもので、罰当たりなことすると、たたられるんですよね。
なるほど。
まあ、全然、乱闘騒ぎあるんですけど、やっぱ、ジャカはジャカですからね、こう、何回やるんだよっていうところで、良くなかったのかもしれないですね。
まあ、本当に余計なことはしないもんだなって、しちゃダメだなって、教訓になりますね。
そうっすね。結構トレントが意図して喧嘩しに行ってんのかみたいな話ありましたけど、なんか僕結構計算してやってるような気がしてきましたね。だんだんと。なんかここまで大きなものを手繰り寄せるとは考えてないとは思いますけど、というか試合展開を変えるとかじゃなくて、ここで引いたら、そのマッチアップしてる相手に対して精神的に負けることになるから、一発勝ち込んどこうみたいなのはトレントある気がしてて、 昨シーズンチェルシー戦でハバーツとやり合ってたのとかもそういう感じかなって思いますね。だから外側とリンクさせるとそう思い始めました。
なるほどね。
あの後、なんかスカイのインタビューで、普通やり返しちゃったけど、でも結果的にそれでスタンドのファンが、気ついたし、こういうのは悪いことじゃないと思うみたいなこと言ってたんで。
おー、そうなんだ。
うん、そういう側面かもしれないですね。
なるほど。いやー、これはでも、まあ、逆転できそうだったけどなーって。
そうなんですよね、本当に。ちょっとラムズ出る邪魔でしたね。
これはでも、その、最後逆転できなかったけど、なんか、楽しかったというかね、見てて。
うん。うん。久々にこう。気持ちって感じでしたね。
うん、ワクワク。
いや、本当そうでした。
熱くなった試合だったな。
うん。だからまあ、結果的に勝ってなかったけど、勝ち負けというより、こういう、
うん。
まあ、気持ちが熱くなれれば、もういいかなぐらいになってました。
うん、うんうん。そうですね。
にも見たって思いました。
まあ、首位相手に意地を見せられたと、
うん。
いう試合だったってことですね。で、まあ、こっからね、連勝始まっていくわけですけど、次が、アウェーのリーズユナイテッド戦。ここもう、1-6 で勝ってるんですね。ここのタイミングで。
うん。
たまにあるこの大爆発。
うん。
うん。
しかも、こっから、ここでディアスがベンチに復帰してますね。
うん。
待望の。
うん。
まあ、それもまた流れ的に良いという感じかな。うん、
リーズには、ね、ホームで負けてるんで、今シーズン。だからアウェーでやり返せて。
うん。うん、ここで 1-6 で勝ってて、次、アンフィールドのノッティンガムフォレスト戦。
猫の恩返しですね。
あ、猫の恩返し。
そっか、そうですね。まあ、
結構厳しかったですね。
割とギリギリですね。
いや、そうなんですよね。あの、フィジカル戦術、ロングスロー戦術。う
ん、ああ、それがこれか、
ね。ロングスローこれだよね。
はい、そう
はいはいはいはい。
学びでした。
にやかて。
あったな。なるほど。
はい。ここまでやっぱ割り切って、戦ってくると、やっぱり苦戦しますね。
で、次。33節、アベーのウェストハム戦。
うん。
これ、よく勝ちましたよね、っていう。
あ、
あの、白ユニの呪縛を。
はいはい、それですね。払
った。しかも逆転勝ちだし。
逆転勝ちですね。うん、この逆転勝ちって、リーグ戦だと、あの、レスターの、あれ以来じゃないかな。
確かに、
うん。オンゴール2発の。すごいな。うん。これも、マティプが決めてるんですね。なんか連続コーナーになったやつとかだったかな。
うん。そうですね。
うん。
バクポのね、ローテンダーもすごかったですね。本当直後に、ミドルシュート。
はいはい。
真ん中から、振り抜いて。
ここで、まあ、セカンドユニフォームで、初勝利と、
うん。
初勝利っていうか、まあ、この一勝で終わってんのかな、
うん、
結果的に。うん、まあ、一勝できてよかったねって感じですね。
うん、
で、次が、スパーズ戦、アンフィールド、
うん。
うん。
いや、これも思い出深い試合ですね。
うん。めちゃくちゃな試合でしたね。
本当にめちゃくちゃでしたね。
こ、うん、れは確かに。うん。ディアスでまず 5分に先制してて。
うん。
あ、カーティスのゴールで3分にいきなり先制してんのか。
うん。
で、5分にディアスで。で、その後 PK をサラが決めて、15分で 3-0?
うん。
うん、
にしてんのか。
で、この直前に、あの、ニューカッスルにもボコボコにされてたから、チケット返金。
はいはい、ああ。
みたいな、あったじゃないですか。それでまた返金コースか、みたいなこと言ってた。
うん。
言われてましたけど。
なかなか点が取れなかったですね。その後が。
うん。
うん。
というか、まあ、ピンチの質は本当に 失点ものばっかりだったのが、まあ、徐々にっていう感じで追いつかれちゃいましたよね、最後。
そうですね。前半でまあ1点も決められてて、その後、そうですね、ソン・フンミンに後半決められて、3人になって、
うん、
で、その後も危なくて、で、あれか、アディショナルタイムに、
はい。
うん。
やつに決められると。
うん。
まあ、あの瞬間もちょっと絶望だったけど、
まあ。そうですね。よくスマホ投げたとか言いますけど、本当に俺はスマホ投げました、これは。一番嫌なやつに。
うん、そう。
一番決められちゃダメなやつに決められて。
しかも途中から入ってきたんですよね。
うん。
だからね、余計になんか、フォーカスされてるというか、は嫌だなーって思いながら、こう見てたら本当にそうなるっていう。
この試合の実況が、確か倉敷さんだったのかなってなんか、
うん、
やってく、や、やってくれそうな雰囲気はあるとか、気合は十分ですとかなんかずっと言
って。やめろ、やめろって
、ね。今シーズンずっとゼロゴールだったから、いやなんか、フラグじゃないけど、やる気だけはあるとかなんか、俺もちょっとバカにしてたんですけど。
はい。
最後こういう展開やってしまって。いやちょっと、うん、はい。ちょっと、その時は心は壊れそうでした。
うん。まあでもその後ね、ジョタ、
はい、
ジョタ様が。
うん。
いや、あのゴールすごいっすよね、本当に。
いや、難しいですよね、うん。よく決めたと思います、本当に。
うん。
なんだか
んだ冷静。
うん。
あの展開で、あれ、冷静すごいなって。あのゴールパフォーマンスも、すごいけどな。
あれで盛り上がらないのすごいですよね。盛り上がって、
すごい。
あれしないのすごい。
普通走り回りますよね。
うん。座ってますからね、直後に。あのゴール決めて。
やばいっすよ、やっぱ。ジョタもなかなかだなって。
いや、だから本当、ジョタらしいというか、やっぱよく言われてるのが、右利きだけど左でもツーシュート打てるみたいな。両利きで強いシュート打てるっていう中で、うん、あのゴールも左足で決めてて、
うん、
そういう意味でもやっぱジョタで良かったというか抜け出してたのもジョタらしさというか、
うん
う
ん、確かに
彼の良さが詰まってたかなって思いますね。
ですね。
あとはあれですよね、この試合でクロップが負傷したんですよね。
あ、そう。
懐かしい。
うん、判定もね、いろいろありましたもんね。
うん、ですね。
うん、
いやー、ほんと、よかった。決めてくれて。
うん、
まあ、でもこれもほんと、さっきの、あれですよね。アンフィールドで余計なことすると、罰が当たるっていう。
そうですね。
うん。
ですよ。あのゴールもね、同点ですからね。
そうなんです
よ、
ね。
あんなユニフォーム脱ぐ場面じゃないっていうね。勝ち越してねーっていう話で。
そうですよね。
そういうことするとこうなるっていう。
うん。
ことでいいんじゃないでしょうかね。
はい。
次。28節。これも延期してんのかな。フラム戦。
うん。
この辺もちょっと過密だったから、チミカスが出たりとかしてんのかな。
うん。
これは、サラーの PK で、勝ってますけど、ここが、あれですかね、2発、外した後の PK。
あー、
うん、
あ、いや。
あ、じゃないか、
スパーズ戦でありましたね。
はいはいはい。それで決めて、またこの次の試合のこのフラム戦も PK があったってことか。
うん。うんうん、
はいはいはい。多分両方、もう、思いっきり、蹴ってますよね。
うん、
うん。
アーセナル戦が、二本目に外したやつですよね。
そうですね。
そうですね。
あれが結構置きに行く感じで外しちゃってて。
うん。
で、まあ、その後は、ズドン。
もう、考えずに、ど真ん中に思いっきり蹴ろうってことになったんですね。
うん。
的には。
そうですね。うん。まあ、これも 1-0 だから、なかなか、1点差の勝利がずっと続いてるんですよね。
うん。
で、次が35節、ブレントフォード戦。
ここもサラーなんですね。
ですね。
この辺ずっとサラー決めてるんだ。
うん。この試合って、スタメンがその、サラー、ジョタ、ヌネス、ガクポ。
うん。
うん。
出てますけど。
インサイドハーフやってましたね、ガクポ。
ガクポなかなかいろいろやってますよね。
やってますね。
この試合勝って6連勝ですね。その次、アウェイのレスター戦。まあ、この辺はもうだいぶ記憶がしっかりしてるというか、最近ですけど。
うん。
うん、カーティスですね。
ここ良かったですね、かなり。
うん。
うん。ベストゲーム、その、試合の質の高さという意味では、多分シーズンベストだったんじゃないかなと。
うん、そうですね。
うん。カーティスとトレントと。はい、
うんうん、そうですね。
ただ、ちょっとなんか思ったのは、そのカーティスのゴール両方ともチェック入って、ちょっと危なかったというか、際どかったじゃないですか。
うん、
うん、
うん。
ただ結果的に両方ゴールになって。いや、嬉しいは嬉しいんですけど、なんかここでこの、いい方に傾く運使うの嫌だな、みたいなと思ってたんですよ。
うん。
それが、あの、次のアストンビラ戦にいきなり来るっていうので、うん、ちょっとその印象がちょっと自分の中で残っちゃってます。
なるほど。なるほど。そうですね。
2点目とかめちゃくちゃうまかったですけど。カーティスの。
あとはこの試合があれでしたね。鳴り止まないボビーのチャント。
うん。
これだからアーノルドのフリーキックの時とかもハイライトで見ると、なぜかボビーのチャントが歌われてるっていう、ね。そういうこともあった試合ですね。
うん、
これで7連勝ですね。だから残り2試合で9連勝までいけるかっていう、そういうところでしたね、ここは。
ですね、この時は。
うん。だいぶ勢い的にはもう、7連勝もしてれば、さすがに、
うん。
だいぶこっちも盛り上がってました。まあ、次が、ホーム最終戦っていうことで、アストンビラ戦ですけど、ここがね、まあ、フィルミーノのアンフィールド最後っていうところとか、まあ、そういうタイミングでしたね。4選手の対談が発表されていて、
うん。
で、フィルミーノも、ここでベンチに入れたんですよね、ギリギリ。
うん、
それまでベンチ外で、うん。なんだけど、フィルミーノ、ミルナーベンチに入れたけど、クロップはベンチ外と。
確かに。
そういう試合でしたね。まあ、これがな、結果的に 1-1 ですけど、痛いドローでしたね。
でした
ね。
まあ、しかも決めてるのがね、フィルミーノっていう、
うん。
そうですけど、まあ、このゴールもすごかったですね。
ファンフーでしたね。
アクロバティックな、
うん。
で、まあ、最終節になるわけですけど、もうこの間のところで順位が確定してた感じですよね。
そうですね。
うん、
もう5位確定で最終節でしたね。
うん。なのでまあもう最終節は、スタメンからしてもうそういうスタメンになってるというかね、ゴールキーパーもケレハだし、
うん、
フィルミーノとか、ミルナーもスタメンで出てるっていう感じですね、
うん。
で、試合の方もなんかそういう消化試合らしい試合というか、
うん。最後になんか悪い意味でタガが外れた試合しましたね。
そうですね。4-4 で終わると。まあ、しっかりね、フィルミーノがゴールするあたりは素晴らしいですけど。
うん。
うん。まあ、そんな感じでシーズン。38節終わったという感じでしたね。はい。
はい。
結果5位。来年はヨーロッパリーグ戦うと。
うん。まあ、 二つの見方はできますけどね。そのよく、総合的に見ればよく5位に入ったっていう感じはしますけどね。
いや、ほんとそうですよね。
うん。
うん
うん、
そうっすよね、
うん。もっとひどい順位も覚悟してたんで。
うん。うん、まあ、そうっすよね。なんか今もうあんま言わないのかもしれないけど、ビッグシックス、
うん、
って、言われてましたけど、まあ、チェルシーの話はさっきからしてるけど、チェルシーが結局12位で、
うん、
あと、スパーズも8位なんですね。
そうなんですよね。
うん。だから、ニューカッスルがまあ4位で、リバプールが5位で、ブライトンが6位ですもんね。
うん。
で、7位がアストンビラと。
うん。
で、スパーズだから、なかなか、なかなかですね、やっぱ。
そうですよね。スパーズがアストンビラとの直接対決に勝ってたら、63ポイントで6位に入ってたんですけど。あれ大きかったですね、ほんと。最後から2試合目か3試合目ぐらいかな。スパーズとビラって。はいはいはい、あの直接対決に負けて、6位から8位なんで。
うん、なるほど、
うん。重たい試合だったと思います。
そうですね。まあ、うん。途中のというかもう今シーズンは初めから不調だったから。
うん。
ほんと、それ考えると、まあよく5位でっていうところの方が大きいかな。
うん。
うん、そうですよね。もう、星明けの頃のこと考えたら、最後の方まで CL 出場圏内って終えられる望みがあったっていうだけでも、の字だったかなって思いますよね、やっぱ。
うん。ですね。最後、まあ、盛り返したような形になってますけど、これは、やっぱ大きかったのは、まあ、僕らも振り返りのところとかでよく話してましたけど、アレクサンダー・アーノルドのポジション、いわゆるトレンチシステムって、僕ら呼んでるやつ。
うん、
あれが本格的になんか採用されてやったぐらいから変わってった感じ。
まあそうですね。それこそアーセナル戦引き分けて以降7連勝ですけど、アーセナル戦でまあ片鱗というか基本的に入れ始めて、それ以降から7連勝ですからね。
うん。そうですよね。
まあ少なくとも強くないって言ったら失礼ですけど、勝ち点をちゃんと取らなきゃいけないような相手からは取りこぼさないでやってたんで。
うん。
うん。まあ、スパーズとかはそうじゃないチームかもしれないですけど。うん、まあ、その進化が試されるような大きいチームとの試合がなかったっていうのもあるとは思うんですけど。
うん。
まあ、結局ね、ビラとかには勝ちきれなかったわけだし、ビラは本当硬かったし強かったんで。
うん。
うん、まだ、そういうチームとも、ちゃんと試合やって、それでも、ちゃんと機能して、勝ち切れるのかどうかっていうところは、まだ個人的には、どうかなとは思ってはいるんですけど。でもまあ、確かに、勝たなきゃいけないところから、ちゃんと勝ち切ってるんで。それは、そのシステムの、形を変えた効果かなとは思ってるんで。確かに、それはあると思います。
そうですよね。
そうなんですよね。なんか、結局、この形にしても、まあ、最後の方、1点差勝利とかが多かったかとこからもわかるんですけど、うん、結局、なんか劇的に良くなったかっていうと、なんていうかね、チームの勝利の確率を数学的に上げるような変更だったわけでは決してなくて、
うん、
なんかなんか、まあ、作られるワンチャンスの質みたいなものが、高くなるっていうぐらいの変更だったと思うんですよね。
うん、
だから、これが何か全てのこう根本的な解決策になるみたいなことは考えない方がいいし、
うん、
結構あっさり、まあ、強いチームと試してないのもそうですし、結構あっさり打ち破られる可能性も全然あると思うので、
うん、
これが全てだと思わない方がいいっていうのは、うん、ありますね。本当に。
そうですね。そうですね。まあ、あとは根本的なところでシンプルに言えば、人が戻ってきて充実したっていうところが、やっぱ大きいっすよね。
うん。
そうですね。それこそジョッターとか、 ジョタとかが戻ってきてくれたのはかなりでかかったですね、終盤戦は。
ジョタ、ディアス。
うん。
やっぱ、あの連勝してる時とかって、ベンチ含めてすごいやっぱメンバーいいっすもんね。
そうですね。うん。
その辺やっぱ、如実に出るよなって思いますね。
うん。
うん。
普通にベンチにガクポとジョタいるみたいな。
うん。
これだから、まあやっぱその辺、選手層っていうか、どれだけ、まあ怪我人いない状態で試合続けられるかって。
うん。
この辺はやっぱ大事だなって、当たり前ですけど。
そうなんですよ。人だけはいますからね、マジで。
人だけは、ね。
人だけは本当にいるんですよ。なぜか、なんでか、なんでか怪我人に苦しんでてるけど、ミッドフィルダーとかね、10人以上いましたから。
うん。
アルトゥールとか。うんも含めれば。
アルトゥール。アルトゥールは結局この今話した後半戦、一試合も出てない。
そうですね、うん。出てないですね。
そうですね。
ベンディングス
の。前半戦の、
ナポリ戦。
CL で一試合出てるぐらいですよね、はい。
うん。
しかもそのナポリ戦ってもう抹消されたナポリ戦ですよね。
そうですね。
確かに。じゃあ、ハイライトではもう1秒も出てないんですね。
そういうことになりますね。
かわいそう。
なので、うん、メディカルとかそこら辺も含めて、うまくやってほしいですね、本当に。マジで。
ねえ。メディカルどうなってる問題は、どうなったんだろう。
うん。結局これね、解決しなかったら、来年もね、同じようなことになる可能性全然あるわけですから。
ですね。
結構行き当たりばったりだったってことにつきますよね。こう、
うん、
途中バイティッチに頼るとか、
うん、
最後トレント中盤に持ってくるとか、
うん、
その場しのぎだったなって感じがすごいするので、
うん、
まあ確かによく5位ではあるんですけど、まあこのシーズン失敗と捉えてどう動くのかってところ、いう見方をしてますね、私は。
いや、もう俺もちゃんと大失敗だと思ってます。
うん
なので、その、人員も偏ってるし、そう、戦い方をどう、やり方はいろいろあると思うんで、どうしていくのかっていうところですよね。その怪我人を生み出さないのか、誰が出ても同じことをやれるようにするのか、いろいろあると思いますけど。
うん、
まあなんか、その場しのぎ的なので思い出したけど、この、ワールドカップ中断前とかは、442とか4231的な形も試してましたよね。
試してましたね。
よく考えたらいろいろやってますね。
うん。
うん。クロップにしたらしいですね。
ね、それなりに試行錯誤はしてしのいでたんですね。
それこそシティ戦とかは、あの4231とかにして、で、低くブロックして、うん、まあ戦い方いつも以上に、まあそれこそ弱者みたいな戦い方して、うん、で、結局、サラーの一発で、勝ち切って、みたいなのもあったし、うん。で、結局、でも、そのシステム変更が功を奏したかって言ったら別にそんなこともなかったんで、それ以降の試合とか。
うんうん、結局やってないですもんね、ワールドカップ明け。
うん、そうなんですよね。
やっぱりチームが強くなるっていうことを目指すときに、その、まあ、ピッチ上のでやりたいこと、こういうサッカーがやりたいっていうのと、まあ、そのメンバー、がいて、メンバーの特性とか、あとはもうその新しいメンバーを連れてくる人たちとかがいて、それぞれが、まあちょっとずつなんかうまくいかないこととかあっても、そこをお互いに補給し合うというか、まあまずやっぱり勝つっていう一個の目標に対してこういうサッカーをしたい。だからこういうメンバーを連れてこようとか、あるいはまあこういうメンバーを獲得できたから、じゃあちょっとピッチ上調整してこういう形にしようとか、っていうので普通やっぱ強いチームって進んでいくもんだと思うんですけど、
うん、
やっぱ今年に関しては、それが全然お互いを支え合えなかったというか、
うん、
やっぱり編成の時点で、これでどう戦うねんっていうチームが出来上がってしまって、それで怪我人も出て、それこそ行き当たりばったりな、その本当にその目の前の試合で勝つためっていう以上の思想を持たない試合をずっと続けてしまったので、
うんうん
それが多分、ある意味トレントシステムっていうのはその究極系なんですよね。
うん、
もうとにかくトレントにボールを渡しましょうとで蹴ってもらいましょうと。まあ、効率的ではあるんですけど、それがチームとしての強化というか、につながっていないという点で根本的な問題を解決してないので、 やっぱりそれをちょっと大きなところから見直さないといけない気がしますね。
なるほど。じゃあ、このシーズン後半戦 MVP を言っていきましょうか。
はい。
割と被るかもしれないですけど。じゃあ、コークからお願いします。
はい。いや、もう、アリソン一択ですね。
ああ。
もう、アリソン。個人、はい。別に他の人が、別に誰を出しても別にいいとは思うんですけど、一応俺は今シーズンアリソンしか考えられないですね。
確かコークは前半戦の同じ、この、今回の前半戦バージョンの時も前半戦 MVP がアリソンだったはず。は
い、ああ。
まあ、うん、そういうシーズンってことだよね。
そういうシーズンですね。で、リーグ戦もアリソンって結構、怪我が少なくないタイプだと思うんですけど、今シーズン最後の、うん、サウスアンプトン戦以外全部出て、離脱することなく本当に彼だけはもうずっと良くて、アリソンがいなかったら本当にマジで何位まで落ちてたんだろうっていう、今シーズン一番勝ち点をもたらしてくれた選手は、実はアリソンじゃないかって思ってるんで、ちょっと自分はアリソンしか考えられないです。
1点差の試合とかも多いからね、そう考えると、本当に、あそこで失点してればっていうところが勝ち点に直結してるわけだから。
はい。
ですね。なるほど。じゃあ、トリコさん。
はい。まあ、後半戦に限った形で言うとアーノルドですかね。
うん。うん。
まあ、さっきもちらっと言いましたけど、やっぱ彼のクオリティっていうもの、攻撃時のクオリティっていうものが、まあ、やっぱリバプールを勝ちに結びつけるために一番重要だと。いうことから、最終的にシステム変更にまで至ったわけで、まあ、その中で彼自身も、大幅にアシスト数伸ばしましたし、まあ、本当に期待に応えたかなと。で、まあ、純粋にやっぱりチームとして一番結果が出た時期で、一番輝いてたのが、アーノルドかなと。いうことで、やっぱり、後半戦の顔はアーノルドかなと。
なるほど。じゃあ、イタスさん。
そうですね、僕もトレントですね。
はいはい。
まあ、新しいものを見せてくれたっていうところと、今後への期待っていうところありますけど、まあ、ただ、結構、諸刃の剣なので、ちょっとそこを、これ、来季も続けていくのかっていうのは、疑問というか、続けなくても別にいいなとは思ってますけど、まあ、そうすると、なおさらロマン詰まっているので、まあ、今シーズン希望を持たせてくれたというところで、トレントですかね。はい。
まあ、僕もトレントですね。もう同じで、まあ、トレンチシステム本格採用してから、トレント自身の成績もそうだし、まあ、チームのね、連勝もそうなんで、結果が伴ってるっていうところと、あとは、まあ、あれじゃないですか。その、アーセナル戦の流れを手繰り寄せた、あれがファインプレーだったということで、結果的に、っていうところで、MVP かなと、思います。っていうところでね、まあ、来シーズンはどんな戦い方になっていくんですかね。選手の補強とか含めて。
まあ、蓋を開けたら 4-3-3 もう一回かもしれないですね。
全然ありそうな気がしますね、それ。
いや、だし、なんか結局やっぱ途中からもう一回アーノルド中入り始めるかもしれないし。
まあ、それ、うまく使い分けれるんだったら全然それでいいんですけどね。
いや、使い分けられないですよ。使い分けられないから今シーズンこういうシーズンだったと思う。
いや、なんか 4-3-3 フィジカルで勝てる相手にはやればいいけど、引いてくる相手にはやっぱ攻め手を作んなきゃいけないからみたいな。
いや、それこそ本当にだってアーノルドがいないときどうするのって思うし、コナテがいなくてもどうするのって思うし、いろいろありますけど。
うん
まあ、うまく やれるのかな。人が、ね、誰も怪我しないで、選び放題だったらいけるかもしれないですけど。
うん。そうっすね。
うん。
補強周りとかも、どうなんですかね。CL 権がないことも影響するかもしれないですが。
うん。
中盤を取る取るって言って、結局中盤取って何をするのかっていうのが気になりますね。
確かに。
うん。そうなんですよ。なんか、さっき言ったこととも被るんですけど、何のためにどんな選手が欲しいのか。っていうことが、まあ、僕が今、候補に上がってる選手たちのことそんなによく知らないので、っていうのもあるんですけど、ちょっとなんか、わからないんですよね。
うん、
例えばそれこそトレンチシステムを続けるのであれば、まあ、考え方はそれもそれでいろいろあるとは思うんですけど、まあ、例えばトレントみたいに、トレントの代わりができる選手を一応中盤に取っておくとか、あるいはトレントのサポートができるような守備的なタイプ、まあ、ファビーニョの代わりに近いというか、余裕選手を取るとか、まあ、いろんな方向性あると思うんですけど、その、どういうチーム作りたいか、どういう戦術やりたいかを元にして選手取って、てほしいなって切に思いますね。
うん。まあ、あとは、こっからの人員整理的なところもあったりするかなとは思いますけど、その辺もどうなんですかね。
どうなんですかね。積極的に自分たちの選手売ろうとしないですからね、今は
もう。うん。
だからこういうふうにフリーでみんなお別れしていく形になっていると思うんですけど。
確かに。
やっぱ積極的に自分たちの既存の選手を出さないってなったら入ってくる選手もいないわけで。
うん。
うん、まあ、4人確かにフリーで対談しましたけど、でも、マジで人だけはいるんで、結局、これからじゃあ何人かまた補強しようってなったら、もともといる選手を何人か出さないとやっぱり、足りないんで、
うん、
枠とか。
うんうん、
そこら辺ほんとうまくやれるかどうかですよね。
うん。ですね。まあ、あとは、今シーズン、まあ、後半戦に限らず、でも、なんか、印象に残った選手、どうですかね。まあ、でも、ガクポは、この冬に入ってきてますけど、うん、加入した時はいろいろ言われてたというか、なんで、前また通るのみたいな。
うん、
ところも含めてあったと思いますけど、結果的には活躍してたし、
うん、
この、まあ、今シーズンのこの半年のところに関しては、いい補強だったのかなって思いますけど。
そうですね。相当助けられましたね。
そうですよね。
うん。
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 それこそ、フィット具合で言えば、ヌネスより全然良かったと思うし、ディアスとかジョタがやっぱり、起用できなかったんで、
うん、
うん、ここの部分もやっぱり人はいるけど使えないっていうところで、
うん、
うん、まあ確かにほとんどの人、まあ俺も思ったし、このタイミングでフォワードなんだとは思ったけど、
うん、
でもやっぱ後半戦を語る上ではマジで欠かせない選手でしたね、ガクポ。
うん、まああと今名前出たヌネスはどうだったのかっていうのもやっぱ今シーズンは。ありますよね、
う
ん。
そうですね。結局、最初は真ん中で使ってたけど、途中から左に置き始めることが多くなって。
うん。
うん。まあ、うまく使うことに苦戦してる感はやっぱりありますけど。
うん。
ただまあ、リバプール、そういう選手が少なくないんで、なんだかんだ言ってもやっぱファビーニョだったりとか、もう、半年ぐらいは、チームに組み込めなかったし。
うん、
ロバートソンも最初レギュラーじゃなかったし、ついミカスもマジ1年何をしてたんだっていう感じだったんで。ヌレスはやっぱり期待とか、あ、そう、うん、額とかが大きかったんで、
うん、
うん。いろいろありますけど、まあ、若いし、契約も長いんで、
うん、
うん。まあ、なんだかんだ言いつつもそこそこ、プレイタイムと取った点数考えると、まあ、悪くはないかなとは言えるんで。
うんうんうん。うん
ギリ9大点ぐらいは出せるとは思うから、まあ来シーズン爆発していただければなって。今シーズンそんないいとは思わないですけど。
うん。
うん。 まあ、今後に期待っていうところですか。
うん。トリコさん的にはヌネスは、どうですか？
そうですね。まあ、今言ってくれた感じですけど、その、やっぱり当初今シーズンはヌニエスのチームにしようと思ってたと思うんですよね。
うん。
でも、やっぱりちょっと怪我人が増えちゃったところでどう使うかっていうのが、その目の前の試合を勝つっていうのと、ヌニエスを使うっていうのがなかなかうまく両立できなくて、で、そのリバプール的にも本当はもう少し耐えながらというか、フィットに時間をかけながらも試合に出してヌニエス使っていこうって感じだったのが崩れちゃったので、ヌニエス的にもちょっとかわいそうな感じではありましたよね。
うん、
もうちょっと、なんていうか、長い目で見てあげられるシーズンだったらよかったんですけど、
うん、
ちょっともうチーム全体が目の前のことでいっぱいいっぱいになっちゃったので、とは思います。まあその中で、このリーグにそういう状況で入ると難しくなるのは、まあ事実でしょうし、
うん、
特にまあ最後の方のトレンチシステムの中でヌニエスがどこに入るかって結構実は難しい問題だったと思うので、うん、まあやっぱ仕切り直しですね、来シーズンから。
うん、
まあ能力自体があることは、片鱗というか見せてたと思いますし、そうですね、本当にまあ来シーズンに期待。
そういうしかないですよね。
そうですね。
そうですね。まあでもなんかのきっかけがあって、すごく出場機会とかもそうだし、なんかうまく噛み合うみたいなところはあると思うし、うん、それでいくと本当にカーティス・ジョーンズとかは、この最後の最後、出番もそうだし、活躍してっていう感じでしたね。
うん。そうですね。ほんと尻上がりに調子上げて、
うん。
正直途中までは、まあローンとか、で来シーズン中盤連れてくるならし、出してもいいかなぐらいに思ってたんですけど、全然今だったら、十分控えとして置いといて、戦力として計算できるレベルまで、まあ戻ってきてくれたというか、
うん、
なってくれたというか、うん、感じではあるんで、
うん、
来シーズンに向けて明るい、ものを見せてくれた一人ではありましたね。
うん。全然使われてなかったですからね、それまで。
うん。
だけどまあ、トレンチシステムの中ではうまく必要な役割、選手だったっていうことなんですよね。
ですね。あとやっぱプレイスタイル、まあスタイル的にも結構今までとは打って変わって、チームに対するその献身性だったり、そういうのをこう、見せてくれてたかなっていうところもあるんで、なんか意識的な部分でもやっぱりなんかちょっと変わってるのかなって思ったりもして、
うん
う
ん、
そういう部分での成長も結構感じましたね。
なるほど。
うん。やっぱり選手がそのチャンスをつかむとか成長するって本当にこういうなんか小さな歯車の積み重ねというか、うんうん、で、まあ、ある意味いろんな、もちろん本人の努力と、ありますけど、それだけじゃなくて、こういう、まあ、ある意味リバプールが切羽詰まった中で出てきた案として、カーティスがあそこにうまくはまってくれて、なので、まあ、やっぱり、それで彼自身が気持ち乗ったり、そこから、なんて言うんでしょうね、そのロイヤリティみたいなのも出しやすくなったりっていうのもあるでしょうし、
うん、
まあ、だから、一個もしかしたら、ターニングポイントに、彼のキャリアの、なってくれるとすごくいいですよね。
うんうん、応援したい選手ですからね、やっぱカーティス。
そうですね。
まあね。まあ今シーズンはそんな感じで5位でしたけど、なかなか難しいシーズンでしたね。やっぱ昨シーズンがだいぶ特殊なシーズンだったからっていう反動もあると思いますけど。
うん。
シーズン全体に対して何かあります？
さっきイタツさんも言ってましたけど、なんか最終的にはなんかいい感じに終わったし、なんかフィルミノとかミルナとか対談で、なんかなーなーじゃないですけど、まあまあ悪くないかなみたいな感じで終わったと思うんですけど、普通に失敗のシーズンだと思うんで、全然。
うんうんうん。
サラもね、言ってましたけど。なんていうかな。個人的には全然、その、ファンの人とかでもなんか言いづらい人とかいると思うんですよね。なんかその失敗のシーズンだったみたいな、そういうふうに言い切っちゃうのは。結構。
はいはい。
うん。 うん。
でも個人的には全然失敗のシーズンだったって言い切っていいと思うし、
うん。
マジ正直めちゃくちゃつまんないシーズンだったと思うんで。
そうですね。
はい。いや、来シーズンはいいシーズンになるとか、いいな、みたいな、うんうん。そういうところは結構思います。言いたいことは言っていいんだよって思います。
うん。なるほど。
はい。
トリコさんは今シーズン振り返ってどうすか？
帳尻合わせ力ですよね。いやー、本当に今シーズンはずっとその、負けては爆裂に勝ち、負けては爆裂に勝ちを繰り返してきたので、どんなチームなんだよってずっと思ってたんですけど、
うん、
まあ最後に本当にうまいこと帳尻を合わせる、
うん。
で、とりあえず、まあ CL はもちろん届かなかったですけど、まあヨーロッパリーグ、まあ5位までには戻ってくるっていうところは、まあ本当になんか、なんか、こう、どういう気持ちで応援したらいいんだっていうチームだよね。まあ、うん。繰り返しちゃいけないようなシーズンだと思います、こういうのは。
そうですね、そうですね。伊達さんどうですか？
いや、まあ、ぬかですよね。ぬか、とにかくぬか、ファン、僕たちぬかだったなっていう、こう、その、負けては大勝、負けては大勝なんで、その、ぬか喜びが続きましたよね。
そうですね。
究極、最後、いけそうな感じで、結局 CL 権逃すっていうのがもう、象徴的かなと思いますけど、まあ、うん、まあ、そんな失敗のシーズンでも楽しめるような試合をたまに提供するのが、まあ、リバプールの良さではありますけども、
うん。
うん、まあ、そうやって、楽しむ側面と、冷静に失敗だったという側面と両方あっていいんじゃないかなと思いますね。
うんうん。ですね。まあ僕もだいぶもうなんかいろいろ受け入れるなんかキャパシティが増えて、割と前みたいになんかすごく悲観になったりとかっていうのもそんなない感じになんか、まあ、いい意味でも、悪い意味でもかもしれないけど、なったなっていうところはあったりしつつ、結構、まあでも今シーズン見てて、なんか、すごい、なんか、この振り返ってて思ったのが、まあ当然その、怪我人とか疲労とか、あとまあ戦術的なところとかも、すごくその、試合の結果とか、まあ連戦とかそういうところに対しても、大事だと思うんですけど、意外とメンタルに左右される部分めちゃくちゃ大きいなっていうのをなんか改めてすごい今シーズン思ったんですよね。まあプロにあんまり今更こういうのも失礼かもしれないんですけど、割とこうメンタル、理由をメンタルに置くと説明がつくというか、そういうのはなんかすごい思って今シーズン。もうなんか出だしつまずいたことがめちゃくちゃ全てだなって、いうのがまずあって、まあ去年4冠って言ってて最後、まあ2つ叶わなくて、でそれでだいぶなんか打ちひしがれてた部分はあったと思うんですけど、選手たち。でそれで、まあシーズン入って、まあそこでスタートダッシュできてればまた優勝に向けてっていうところで盛り上がってたんだと思うんですけど、出だし結構つまずいちゃったんで、で、それで、まあ、その昨シーズンのあの勝ち点とか考えると、このもうすでに失ってる勝ち点で、これ優勝厳しくねみたいなところとか考えちゃうと、だいぶなんか目標を失っちゃうというか、それでなんか調子上がらないし、余計に疲労もなんか溜まってるしとか、なんかそういうところ、やっぱあったと思うし、でもシティ戦とかになると、やっぱ、目の前のそういう相手には燃えるから勝てるみたいな、そういうなんかメンタルの部分がすごく結果に現れてたのかなって気がしてて、でまあ火がつくの遅かったですけど、現実的に4位争いっていうところに目標もうフォーカスしたらすごくやっぱ頑張ってみたいな、まあこれはちょっと僕の感想なんで実際どうだったかとかわかんないですけど、で、まあ最後のアストンビラ戦も結構発見してそうな気がしてて、最後フィルミーノとか、 ホーム最後みたいなので、対談のセレモニーあるとか、そういうのでちょっと浮き足立っちゃってたような気もするんで。
うん。
うん。
その辺、やっぱメンタル的なところをいかにこう、安定させていけるかは課題として見えたなっていうのはなんとなく思いましたね。
うん。
結構ワールドカップからメンタルの話は、個人的には確かに注目というか意識してましたね。まあ、なので、総括にはふさわしいかなと思いますね。今シーズンのトピックの一つとして。
そうですね。レアル戦のアンフィールドのとかもね。
そうですね。そうなんですよね。
その辺をね、まあ、監督とかはそういうところに対してもやるべきだと思うんで、役割としては。
うん。いや、本当に、そうですよね。それこそそこがやっぱり一番評価されてると言っても過言じゃない監督なんで、クロップって。
うん。うん、
そこがやっぱ自分も今シーズン、このまま大丈夫なのかなって思った一番の要因で、やっぱり戦術的な部分って、は、やっぱ今までもずっと、やっぱつった、他の名所、最高クラスの監督に比べると、やっぱり劣るところあったと思うんですけど、でもキャラクターだとか、そういう選手のメンタリティの部分、モチベーション上げる部分だとか、そういうところが本当に上手くて、いい監督だと思ってたのに、うん、そこの部分で選手たちの気持ちをこう、上げていけなかったとしたら、これマジでやばいんじゃないか、っていうのはもう俺も思ってたので、
うんうん、
自分も感じるところではありますね、それは。
ですよね。まあ、その辺の、メンタル的なところのマネジメント、めちゃくちゃ重要だなって思うし、
うん、
まあ今シーズン象徴してるのが、あの先制点取れないとかっていうのもありますけど、はい、まあそれ試合に入りきれてないとかっていうところもあるけど、まあその辺もまさにそうだなって思うんですよね。
うん、
まああとその先制点取れないけど、先制点取られると途端になんか自信なくしちゃうって、なんか逆転もできないみたいな、あたふたしちゃうみたいなところとか、でも先制点取れるともうなんか強気で押し切れるみたいな。その辺やっぱすごい出てたなって思うんで。ちょっとそれをね、改善してほしいなって思いますね。
そうですね、本当に。
はい。他に何かありますかね、今シーズン。大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい。
はい。
はい、じゃあ、まあ、今シーズンはね、5位っていうことで、終わりましたけど、また来シーズン、楽しみに移籍期間とかシーズンオフもいろいろ追いかけていきたいなと思います。感想などはハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。